おはようございます。今日は、ゆずり派の家の方々が、秋の旅行ということでね、なんか寂しいですね。なんかすごく存在感がある人たちなんだなというふうに思いましたけれども、私たち一人一人がすごく存在感があるということが分かりますね。今日のメッセージですけれども、ちょっと長いところを読んでいただきました。イスラエルは危機に立たされていたんですね。41節から読んでいただいたんですけれども、背景を知るためには1節から本当は読まなければならないんですね。そうするとちょっと長すぎるもんですから、41節から読んでいただきましたけれども、その読んだ前のところにどんなことが書かれているのかと大まかにお話ししますと、次のようなことになります。イスラエルとそれからペリシテ人の間にですね、戦いが、戦争がね、起こったんですね。そして今この本当にこう山場といいましょうか、天下分け目の、まあ、関ヶ原の合戦みたいなですね、大きなこの山場に差し掛かっているわけです。そして平地を挟んで、まあ、イスラエル軍がこっち、それからペリシテ軍が向こうというふうにですね、まあ、こう対峙しているわけなんですね。それでその平地に、平らなところに一人の、まあ、大きなね、男の人が出てきて、これペリシテの方からですよ。そして、イスラエルの人たちを挑発するわけです。ゴリアトという人でね、背の高さがね 292.5 センチ。まあある方は思うかもしれませんね、まあ、そんな人いるわけないじゃん、だからね聖書っていうのはなてにならないんだなんていうふうにね思われる方もいらっしゃるかもしれない。でもね、医学的に確認されている記録の中でね、一番背の高い人って何センチぐらいだと思いますか？その人はね、ロバート・ワドローっていう名前のアメリカ人なんだそうです。272センチ。ね、あのバスケットボールの選手でも 200ぐらい、もうちょっと超えるぐらい、2メーターちょっとぐらい、ものすごくでかいですよね。でもそれよりも1メーター近いくね、背高いんですから、2メーター72センチ。1918年生まれ、そして1940年に亡くなったそうですね。この方は272センチの人が本当にね、医学的にというかちゃんと調べているんだったらね、まあこの長い歴史の中で292センチもいておかしくないのかもしれないなというふうに思われるのじゃないでしょうか。まあとにかく大きい、そして力もあるわけです。穂先が、槍の穂先ですよ、 8.84 キロ。まあ私なんかこの昔若い頃でもね、この5キロの鉄アレっていうんですか、ダンベルみたいなのを持ち上げて、まあ5キロぐらいちょうどよかったね。でもこうやって持ち上げるだけじゃなくて振り回すわけですからね、8.8、まあ、9キロ近い穂先のある槍、まあ、槍全体だったらまあ10キロを軽く超えるんでしょう。そんなものを担いでね出てきて、この1対1で勝負しようじゃないかと、こういうわけです。対マン勝負っていうんですか、こういうの1対1でね勝負しようと、まあその方がねこう犠牲者が出なくていいじゃないかと、それで1対1でやって勝った方が勝ちってことにしようと、私が勝ったらペリシテの勝ち、お前たちの代表が勝ったらイスラエルの勝ち、そういうふうにしようと、こういうわけです。もちろんこのゴリアトは負けるなんて考えてもいませんよね。もう自信満々だからそういう提案するわけです。そしてイスラエルの兵隊たち、これのねゴリアトという人、3メーター近い大男、声も大きかったかもしれませんね。もう見てね、震え上がっちゃったわけです。もう手も足も出ない、王様もサウル王様 もう困り果てちゃってね、どうしたことだ、どうしようかと、ねえ、もう困っちゃってるわけです。そんな時にね、このダビデという人、まあね、あの兵隊にもまだ徴兵されない若い人ですよ。まあ子供に毛が生えたぐらいといってはあれですけどもね、まあ17歳18歳そのぐらいだったのかな、はっきり何歳とはわからないんですけれども、出征しているその軍隊に入っているお兄さんたちをね、まあ慰問してこいと、 お父さんに言われてね、 様子見てこいということでね、まあのんきな戦争といえばのんきな戦争だけど、昔はそうだったのかね、まあ慰問に使わされたわけです。そしてね、ここでね、ダビデは初めてこのゴリアトのことを聞くんですね。まあ、兵隊たちが話してるわけですよ。いや、あのでっかいのをねやっつければ王様はね、ご褒美として大金くれるそうだと、それから、娘さんと結婚してさせてくれるそうだと、要するに王族に加えてくれるそうだと、他にも特典を与えてくださる、なんだろうね、多分このね、うちの家族一同もう一生税金払わなくていいなんてね、免税特典かなんかくれんじゃないか、すごいね、だけどあれが相手じゃねえ、お前どうする、いやとんでもないとんでもない、私はダメだよお前けよ、いや冗談じゃないなんて言ってね、こう話してたのをね、こう耳に挟んだのね。でダビデそれ聞いてね、気を落としてはなりませんと、私が言って戦いますこういうふうに言ったわけよ、ね、もう王様も含めて、ダビデの兄弟も他の百戦錬磨の兵隊たちもね、もうみんな、とてもじゃないけど太刀打ちできないと言ったんだけども、ダビデは自分が戦うと言ったわけです。さてこういう背景で今日の場面なんだけども、今日はなぜイスラエルの人たちは立ちすくんじゃったんだろうかと、一方なぜダビデは立ちすくまなかったんだろうかと、そしてそのことは今日生きる私たちに何を語っているんだろうかと、その3つのポイントでね、神様に聞きたいと思います。まずイスラエルの人たちなぜ立ちすくんじゃったのかだろうかと、25節を見ますと、イスラエルの兵隊たちがね、あの出てきた男を見たか、彼が出てくるのはイスラエルに挑戦するためだとこう言っているのを私たちは読みます。見たかとこう言ったんですね。何を見たのか、あのゴリアト見たか、あのでっかいやつ見たかとこう言ったわけです。3メーターもある大男、見たこともないような、とてもじゃない、振り回すどころじゃない、持ち上げるのも大変なような槍をもう軽々と担いでね、それで出てきた、それ見たわけです。勝てるわけがない、もう見たところに圧倒されちゃってるわけだね。まあそれ無理のないね、あんなでかいのが出てきたら。でもね、考えによってはでかいけれどもね、でかいだけに動きが鈍いかもしれないとかね、あるいは後ろに回り込んだらちょっとチャンスがあるかもしれないとかね、まあいろいろ考えることはできたと思うよ。それで考えてやっぱりダメだって、まあね、そういうことになるかもしれないけれども、もうイスラエルの兵隊たちはそういうなんていう の, 可能性っていうか、考えることはもうできなくなっちゃったね。もう見て、あ、これダメ、そういう感じだったわけです。もう大きさに圧倒されちゃった。時々テレビなんか見ててね、こういう経験ありませんか。例えば監禁事件なんてね、最近なんかそういう事件の裁判かなんかね、あったりしたけども、ああいうの見てね、どうして助け求めなかったのかな、何年間もね、なんかこう、それで外にも出るの OK だったって、なんでその時に逃げなかったんだろうか、こういうふうにね、まあ、我々なんか思うことありますよね。だけどもそういうふうに思うのはね、第三者だからだそうですよ。専門のそういうね、専門家に言わせますとね、もうそうなると本当に動けなくなる、もうその状況だけに目をとどめちゃっててね、もう縛られちゃうんだそうです。だからやすやすと逃げれば逃げられるのにと思うんだけども、もうね動けない、もう動けない、もう逃げられないと、こういうふうにね固まっちゃうらしいね。まあこのイスラエルの人たちもね、もうでかいの見てもう固まっちゃったんですね。もしかしたらこういうふうに動けばとかね、毎日出てくるんだからどうもね後ろに回り込むのはなんとかできそうだとか、そんなこと全然見えなくなっちゃったわけですよね。そう、このゴリアトを見た。それからもう一つね、さっき読んだ25節ですけれども、彼が出てくるのはイスラエルに挑戦するためだとこういうふうに言ってるんです。 イスラエルというのは自分たちのことです。自分たちへの挑戦だと。私というなんだろうね、こう握力が何キロで、50メーター100メーター何秒で走れてというそういう、まあ、人間としての私への挑戦だと。だからその50メーター何秒で走れる私、右のね、腕力がこのぐらいの私がその力で戦わなきゃならないと、そういうふうに思ったわけね。だからそういうことを考えたらやっぱりこれね、力負けしますよ。そうしたら叶うわけがないと、こういうふうに、まあ、もちろん思ってしまうわけですね。王様もそうだった。王様もそのように自分たちの兵隊の力、そのね、どっかに誰かいないかな、こう対抗できるやついないかな、素晴らしいやついないかなとかね、そういうところから考えていましたので、だから王様もね、分かりますね、この兵隊たちの欲に働きかけるしかなかったんだよね。やっつけたらご褒美あげるよと、うちの娘と結婚してもらってね、お前さんは王子になれるよと、得点もたくさんあげるよと、ね、王様もそれから兵隊もこのゴリアテと私との、まあ、人間の力、人間力の勝負という観点しかなかったんですね。これがね、彼らがすくんでしまった原因なんですよ。だからね、ようやくもうね、何日も何日もね、待ったんだよ、王様。誰かいないかな、誰かいないかなと。ようやくね、私が戦いますって名乗りを上げた人がいるって聞いたわけよ。本当か、誰だ、どんなやつだ、でかいのかと、まあね、すぐ思ったのね。それでね、すごく期待したわけよ、王様。だけどもね、この人ですって出てきたのはね、ダビデだったわけよ。鎧をつけてるわけでもない、何これっていう感じですよね。もうがっかりしちゃった。なんでこれ、訓練受けたこともない、もうこのね、軍隊の経験なんか全然ない人じゃないかと。何やってた人、筋かい、これはダメだと、こういうふうに思ったわけですよ。だから33節でね、お前は少年だし、向こうは少年の時からの兵隊だよ、戦士だよ、こういうふうに言ってますね。まさに先ほど申し上げたように、人と人とのぶつかり合い、人間の力、右の腕力と腕力のぶつかり合い、そういう見方しかしてませんでしたから、お前は少年だし、向こうは少年の時から兵隊だ、あなたには能力がないけど向こうには能力がある、あなたには経験ないけど向こうには経験ある、あなたは子供だけど向こうは大人だと、まあこういうふうに、考えたわけです。まあでもこれよくわかりますよね。私たちもしばしばこのサウル王様や兵隊たちのようになるんじゃないでしょうか。問題に目を留めてね、こう縛られちゃう。私の、経験、私のね、この、まあ、いろんな考える力とかいろんな力から私の資金、ちょっと足りないかなとかね、大丈夫かなとか、まあね、計算するところまではいいとしても否定的なことばかり数え始めてしまいますね。こういう時できない理由、あ、こういうことあるがダメだ、無理な理由、あ、こうだから無理だと自分自身にね語り続けちゃう。こういう理由ってね、いくらでも出てくるんだよね、またね。ダビデはね、王様がお前には戦えない、お前子供だから、向こうは子供の時から戦士なんだからという言葉に対して、まあ、一つの経験を語ります。いや、そうです、王様のおっしゃる通り、私は兵隊の経験ありません、羊飼いです。だけれどもね、羊を飼うをねしていた時にね、私獅子とかね、まあ、ライオンですよ、あるいは熊にね出くわしちゃったことあるんですよねえって話した。皆さんどうですか、ライオンと出くわしちゃった、クマと出くわしちゃった人ずいぶんいるね、今年の夏ね。うちの息子もね、渓流釣りだとかなんとか言って山の奥入ってね、東北の山行くなんていうもんだから、8月生まれの息子のプレゼント何しようかなと、迷わずクマ撃退スプレー買いましたよ1万円もすんだね、あれね。なんかアメリカのこの森林警備隊が持ってるとかなんていうやつでね、 それで万が一の時はこのスプレーでねピャーってやれって言うんでね買いましたよ。もうねだって逃げるったって逃げれない、それこそ立ちすくんじゃうだろうからね。まあね、でもこのダビデおそらくこの石投げのね名人だったんでしょうね。石投げって腕で投げんじゃない、こうなんていうのスリングっていうのがねこう挟んでピュッと投げるんだね。それでね、まあもともとそういうために、ある道具なのかもしれないけども、それをやってみてえいっと投げたら当たってねライオンとかクマをやっつけたっていう、そういうことがあったんだね彼には。それでねゴリアトのみんな取っ組み合うとかそば行って付き合うとか、そういう戦い方しか多分兵隊たち思い浮かばなかったんだろうね。さっき言ったようにもうこうなっちゃってるからね、相撲取ったら負けると、まあそういう感じですよ。でもダビデはもしかしたらね近く行かなくても戦えるんじゃないかとこう思ったんだろうね。このことから自分にもねこのゴリアトと戦う、まあなんかこう手立てがあるというふうに前向きに考えたんでした。でもただそういうふうに前向きに考えただけではねこれちょっと足りないですよ。もしかしたら無茶かもしれないね、だってこう外れちゃったらね一気にこう走り込んできたらどうするんだろうとかね、それこそだから無理だ外れちゃったら大変だって、まあ、否定的な方にすぐに来てしまいそうです。でもねダビデはねただ自分はそういうことできそうだとかねこの結構この石投げうまいんですとかそういうことだけじゃなくて、まあそういうことも語ったよ。語った後に最後に彼はねこのゴリアトっていう人は生ける神の戦列に挑戦したんですからとこういうふうに言っているんですよ。これはね実際にゴリアトと戦ったあの時に読んでいただいたところね、私は万軍の主の名によってお前に立ち向かうってこういうふうに言っていた、こことこうね符合しますよね、ここと合わせ読むといいと思うんです。そう、私は獅子や熊、まあ、まともにね相撲取ったら絶対勝てるわけがない、だけどもこの石投げというものによってね、そしてヒュッとやったら、まあ、外れちゃうことだっていくらでもあるわけだけども、本当のこの危ないっていう時に羊を助けなきゃっていう時にちゃんと当たった、それは自分がすごい石投げの名人だからとかそういうことだけじゃなくてね、そうかもしれないうまかったかもしれないけども、それだけじゃなくて神様が共にいてくださってあの時この獅子を神様がやっつけてくださったんだと、神様と共に羊を守ったんだ、いや神様こそが私を用いて、このお父さんの羊を守ってくださったんだと、そういうことを彼は言ったわけです。そしてその経験をもとにして、ゴリアトと戦うことができるんじゃないかと、いやできるに違いないと、こういうふうに言ったんですね。だってこのゴリアトはイスラエルの神に挑戦しているんだから、だから神様が戦ってくださるとこういうふうに信じたわけです。この生ける神への挑戦なんだという言葉はねもうたびたび出てくるんですよ。だからここがダビデの、まあ、物の考え方の要だったということが分かりますね。26節では生ける神の戦列に挑戦するとは、あの無割礼のペリシテ人は一体何者ですか、これはそもそもそのゴリアトとやれないよね、怠慢と冗談じゃないよねって兵隊たちが言ってるのを初めて聞いた時ですよ。生ける神の戦列に挑戦するとは、あの無割礼のペリシテ人は一体何者ですか。36節でもあの無割礼のペリシテ人もそれらの獣の一匹、まあ自分がやっつけたライオンとかね、熊のそういう獣の一匹のようにして見せましょう、彼は生ける神の戦列に挑戦したんですから、だから神様が戦ってくださいます。45節、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう、こういうふうに言っています。だからダビデはですね、さっき要と申しましたけれども、この戦いは主の戦いなんだっていうのはもう一貫した見方なんですよ。彼はダビデはこのゴリアトという立ちはだかる敵、立ちはだかる困難や壁にそれを見たでしょうけども、目をとどめ続けることなくですね、 そしてまたその敵の前に立たされている自分に目を向けてね、向こうはでかい、私小さい、向こうは強そう、私そうでもなさそうというふうにですね、向こうは兵隊、私羊飼いに過ぎない、戦いの経験もない、訓練を受けたこともないということに目を、そこにですねポイントを置いて、そこを要としないでね、それにも目を向けたかもしれないけれども、それでもこれはね、神様の戦いなんだという宣言といいましょうか、ここにね彼の見方のポイントを置いたわけです。だから彼はこの触れ上がらなかったんですね。さて、そしていよいよ戦いです。いつものようにね、このゴリアトが出てくるわけです。今日もどうせね、誰も出てきてしないだろうな、とでもからかってやろうなんて思ってたかもしれない。どうだ、一対一やらないか、もう何日も考えさせてやってんだから一人ぐらい選べるだろうって言って、こうね出てきたわけ、出てくるわけないよなと思いながらね、もういつものようにね、こうビクビクしながら岩陰からねチラッと覗いてね、うわまた来たなんてね、そういう姿が見られるに違いないと思ってるわけです。今回はね、ところが違ったんだね。一人の人が出てきたんですね。うん？と思いました。そしたら、なんだあれ？なんだ、ちっちゃいやつじゃないか。鎧も兜もつけてないじゃないか。何あれ、羊飼いじゃないか。というわけですね。もうゴリアと笑っちゃいますよ。ねえ、私犬なの？って。ねえ。杖を持って向かってくるの、私に、私の槍見てごらん、こんなでっかいんだよ、なんだこいつ、こういうことですね。このゴリアトも人間の力だけが力なんだと思ってる人なんですね。だから絶対勝てると思う、冗談でしょと。もうちょっとね、この槍を振るだけで、ね、回すだけでね、もうまっそうになって逃げ帰るに違いないと、こういうふうに思ってるわけです。もう鼻からバカにしてる、敵にもならない、もうね散々悪態をつきましたよ。そして神のペリシテの神の名でね、ダビデを呪ったわけ。さあ、そこにそこで、ダビデの、神というか要になっていた言葉をもう一度聞いてみたいと思うんですが、ダビデはこういうふうにね、お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくる、つまり人間の力で向かってくるけれども、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かおう、こういうふうに言ったわけです。そしてダビデは石投げ器を取り出してね、そして、変哲もない石ですよね、この川岸で拾った石だというから、それをこう挟んでね、思いっきりゴリアトをめがけて石を飛ばしたわけです。そうしましたら、その石はね、見事と言いましょうか、ゴリアトの眉間にのこう突き刺さるように当たったね。もうこのそんなことされるとは思ってない、ゴリアトはね、近くに来て、そしてこう槍とこの杖か知らないけど、こうね、あんなもん一発でこう振り払ったらね、遠くにね50メーター先まで飛ばしてやって、そうしたらね、こいつをやっつけてやろうと思ってるわけです。ところが近くに来る前に石が飛んできたね。もうこの隙を使われたというか、そんな感じですよね。もうモンドル打ってゴリアトは倒れた。すぐさまダビデはゴリアトの剣を鞘から抜き取ってですね、そしてとどめを刺してしまうわけです。イスラエルの脅威であったゴリアトは死んでしまいました。イスラエルが勝ったんですね。あのペリシテ人の提案、1対1でやって勝った方が勝利者だ。ペリシテ人は自分たちがどうせ勝つに決まってると思ったけれども、でもダビデによって勝利はイスラエルにもたらされた、ね、でもこれはダビデは心の中で思っていますし、そして宣言します。いや、これはイスラエル軍が勝ったんじゃない、イスラエルが信じる天地を創造された神様が勝利されたんだ、この戦いは神様の戦いだったんだ、そういうふうに彼は心で思います。そしてそう言います。これがね、この時の出来事の、これだけだとね、 多分どうでしょうね、幼稚園の先生いらっしゃいますけども、子どもたちに語ったら喜んでね、ああそうだそうだってね、聞いてくれるかどうか分かんないけども、まあ面白い物語に過ぎないっていうかもしれないね。似たような話はね、いろんな国の神話とかそういうのにもあるんじゃないかとか、あるいはいや私はね、戦国時代大好きでいろんな本読んでるけどね、似たような武勇伝あるよ、一寸法師の話だってあるじゃんなんてね、おっしゃるかもしれません。まあ、もちろんこれはね、事実だったと私は思いますし、そうなんです、事実なんです。だけれども聖書っていうのはね、ただね、こういうことあったよっていう物語を伝えてるだけじゃなくてね、そこに神様の語りかけがあるんですよね、私たちへの。何かこう神様はこのことを通して私たちに語っておられるわけ。何を語っておられるのか、まあね、今日読んだところからなんで人生を歩む心得なのかなというふうにね、メッセージの題が思われたかもしれませんが、神様は私たちが人生を歩む心得についてここで語っておられるんですね。ダビデがの前に、あるいはイスラエルの前に立ちはだかったのは、立ちはだかった問題はこのゴリアトっていうでっかいやつが出てきたっていう、そういうことでした。サウル王様も、それから兵隊たちも、ダビデもみんな同じこのゴリアトを見たんです。そうでしたよね、3メーターの大男、もう子供の頃から訓練を受けている、もう戦争のプロというか兵隊の、プロの兵隊、同じものを見たんだけれども、見方が随分違っていたと、全然違っていたということでしたよね。サウル王様とイスラエルの兵隊はゴリアトしか見なかった、それから自分の力しか見なかった、前にいる問題しか、ゴリアトしか見なかった、そして自分の後ろに神様がおられるんだということは全然見なかったと。ダビデはゴリアトを見ました、それから自分の力も見たでしょう、だから取っ組み合ったら勝てるわけない、これダビデだって分かってるわけです。前の問題見たんだけれども、それ以上に自分の後ろにおられて自分を支え導いてくださる神様に目を向けたんですね。イスラエルは今までもね、危機を乗り越えてきた国ですよ。まあ成功体験という言い方していいのかどうか、でもそういうね、困難をくぐり抜けたという体験あったんだけども、それを思い出すことはしませんでした。そうですよね、四世紀なんか読むとね、いつも神様に助けられているって、もう経験もういっぱいあるわけです。もう特別な国なんですね、イスラエルは。でもそれを思い出すことをしなかった。そして、不可能な理由、ダメな理由、無理な理由ばっかりがこう浮かんできた。ダビデは回数は多くなかったけれども、個人的なね、この成功の思い出をね、数えたんですね。そうそう、熊と取っ組み合っても勝てるわけないけれども、距離を置いて、そして神様があの時確実に助けてくださった、そのことを数えました。そして今日主はお前を私の手に渡されるっていうふうに、このゴリアトに向かって宣言したんですね。そしてそのことが自分の手柄として、自分の栄光が現れてですね、そう、あ、これでご褒美もらえるな、これでもうこの王族の一員になれるなと、得点がいっぱいあるそうだと、なんだろうなんていうことではなくてですね、このことを通して神様の栄光が現れ、そして人々が神様のことを知り、神様を崇める、そういう出来事となることを願うわけです。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。全地っていうのはイスラエル、それから向こうにいるペリシテ人もそうです。周りで様子を見てる国があるかもしれない、そういう人たちも全部。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。この神様が本当の神様だということをみんなが知るだろう。主は救いを賜るのに剣や槍、つまり人間の力だけということではない、これを必要とはされないということを、ここに集まったすべてのものは知るだろう。ここに集まったすべてっていうのは多分イスラエルが中心でしょう。つまりまだ神様を知らない人々は、ああ本当に神様っておられるんだな、そしてこの人たちが信じている神様、これが本当の神様、いろんな神様の話聞いたけれども、この神様は本当の神様に違いない、そうだというふうに、この知るでしょう。 そしてまたすでに神様を知っているはずのイスラエル、あるいはすでに神様を知っているはずの私たち教会の、まあ、メンバーといいましょうか、そういう私たちも含めて、困難に当たるのに剣や槍、これだけで立ち向かうんじゃないんだということをね、私たちの力だけで、私たちの力でしか神様はね何かできないというのではそういうことではないんだと、神様はご自分の力で私たちを通して神様のことをなす、そういうことなんだなということをこの知るでしょうとダビデは言っているわけです。まあ今日ですね、そしてこの世界で、そして私たち一人一人のこの歩みの中でね、ダビデのように、あるいはイスラエルのように目の前になんかねこれは大変だということが起きたりします。その時に今日のメッセージは何を語っているのか、神様は何を語りかけているのか、私に目を向けなさい、私が共に、いやこれは私の戦いなんだよと今日の箇所から語りかけてくださっている、その言葉を聞きたいというふうに聞いて、そして、日々の生活に持ち帰りたいというふうに思うわけです。そして、ダビデがあるいはイスラエルがこのゴリアトが出てきたという、それ大変な出来事、それを神様によって助けられて通り過ぎたという時にですね、その時にやったやった俺たちはすごいもんだということではなくて、謙遜になり、主がこのことをなしてくださった、私たちもそのようにですね謙遜になり、主がこのことをなしてくださったと言って神を褒めたたえようではないかと、これがね今日この歴史的な出来事を通して神様が私たちに語っておられることです。一言お祈りをいたします。神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はダビデがゴリアトという、経験豊かな、そして、本当にこの能力のある敵の兵隊を破ったということをこの聖書から読みました。そしてそのことは私たちに神の戦い、神様が私たちの困難に立ち向かってくださっているんだということを思い出させてくださいました。どうぞ神様、私たちは肉の目でいつもこの不安になるような、その対象ばかりを見つめて、そしていや私はこれは無理だ、これはできないと考えてしまいがちですけれども、これは神様の戦いなのだと神様に向けるそういう目をいつも持つことができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。